イエス様に強いられて船に乗って向こう岸に向かった弟子たちのその船がガリラヤ湖で強風にあおられて波に翻弄されている、非常に難儀している、その物語が今朗読されました。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。当然弟子たちですから、そのペテロ、ヤコブ、ペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブ、4人のこのガリラヤ湖の漁師たちも一緒に船に乗ってるわけですよね。ですから非常にこう風が強くて波がこう高くなってくるときに、その4人の漁師たちを中心に、おいそっち漕げとか、水を出せとか、ああしろこうしろって多分そんな指示が飛びながら時を過ごしてたんだと思います。だけどもう日も落っこっちゃって、夜中になって明け方が近づいてくる。ずいぶん長い時間苦労してるわけですよね、船の上で。どんなに大変だったかなっていうふうに、思います。真っ暗な湖の上で、豪華客船とは違うわけですよね。小さなボートで苦闘している。弟子たちは以前にもこの船で同じガリラヤ湖で嵐に遭遇したことがあったわけです。マタイの福音書だと8章23節以下を見ていただくと、その同じガリラヤ湖で弟子たちが嵐に遭っている、そういう場面が出てきます。でもその時はイエス様が一緒に船に乗ってたんですね。イエス様が一緒に船に乗っておられて、でもイエス様はその時友の方、後ろの方で眠っておられた。嵐の中で眠るイエス様で、そのイエス様を弟子たちは必死に起こすわけですね。先生溺れそうです、助けてください。それでイエス様が起き上がって嵐を叱りつけると、すっかりこう凪になった。そういう出来事を弟子たちは経験しているんですね。だけど今回は違う。今回はイエス様が船に一緒にいてくださらない。イエス様は山に登って祈っておられる。陸から数スタディオンも離れている。1スタディオンは185メートルって言われているので、まあ5スタディオンだとすると、まあ、600メートルとか700メートルとか。マルコの福音書だとこの時弟子たちの船は湖の真ん中あたりにあったっていうふうに書かれています。だから決して近くない距離、陸から離れている、そういう距離関係がイエス様とこの弟子たちの船の間にはある。でその間には風があり、そして波が、この高い波が力を振るっている。弟子たちの悩みにはこの嵐そのもの、逆風に吹きさらされて翻弄されている、そういう恐れとか恐怖とか、もちろんそういうものもあったと思いますけど、もちろんそれが強かったと思うけど、でももう一つ、イエス様がここにいない、イエス様がいてくれない、そのことがイエス様との距離、言うなれば主の不在というかですね、イエスの不在、これが弟子たちの悩みをより深くしてたんじゃないかなというふうに思うんです。前みたいに一緒にいてくれればね、先生前みたいに嵐沈めてくださいって頼めるのに、その頼めるはずのイエス様がこの場にいてくださらない。それがより弟子たちの悩みを深いものにしていたように思います。しかし今日この福音書が私たちに告げることは、この逆風の中に、嵐の中で翻弄され苦しんで悩んでいる弟子たちのところに、荒れた湖の上を歩いてイエス様が近づいてきてくださったってことなんです。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。さゆり幼稚園の子どもたちにこういう歌詞を話すると、もう子どもたちって本当に目をキラキラさせて、多分頭の中でイエス様が湖の上を本当に歩いている姿を想像しながらお話を聞いてくれるんですね。だけど大人になるとなかなかその目の輝きっていうのが曇ってくる。本当？みたいな。 どういうこと、ありえないしとかね、そういうこうイエス様が水の上を歩くなんて非現実的だって、ファンタジーだ、そういうふうにこう切って捨ててしまう大人の目っていうものもあります。だけどもこのマタイの福音書を最初に読んでいた読者っていうのは旧約聖書に精通していたユダヤ人の人たちです。でそのユダヤの人たちにとってはこの荒れる水の上を歩く姿っていうのは単なる奇跡のお話じゃないんですね。そういうことがあるかどうか、パフォーマンス、そういうことではなくて、旧約聖書の詩篇の中にはこういう言葉があります。詩篇の77編20節、あなたの道は海の中にあり、あなたの通られる道は大水の中にある、あなたの踏み行かれる跡を知る者はない、そういう詩篇言葉があります。 SBS や教会学校で最近まで学んでいた予部記の中にはこういう一節があります。神は自ら天を広げ、海の高波を踏み砕かれる。そういう言葉を見出すことができます。旧約聖書の中において、この荒れる湖を、波を、ものともしないで、そこを平然と踏みつけて歩いてくるこの姿は、神のご自身の姿の現れを意味している。ただ奇跡があると。イエス様本当に歩ける。そういうことではなくて、主イエスという方はどのようなお方かということを、このマタイの福音書は私たちに告げているんです。弟子の誰もが荒れる湖を陸の方から歩いて人がやってくるなんて考えてもいなかったわけですね。誰も想像なんかつかない。だからそんな人がいたら幽霊だっていうふうに叫んじゃった。思わず。ありえない現実に触れたときにもう恐ろしくなって幽霊だって叫んだ。さっき直子さんが神様は本当に思いもよらない手段方法を用いて私たちを救ってくれることがある、あのキュロス王を用いた、それは誰も考えもよらなかったこと、同じように水の上を歩いて自分たちのところに来てくださる方がいるなんて誰も思わないわけ、常識では考えられない。私たちはそこを通っていくことはできない。私たちにはそこには道は通ってない。だけど神には、イエス・キリストにはなおそこに道があったわけです。500-600 メーター離れていようが、そこに波が、高い波があっても、逆風が吹き荒れていても、苦しみ、悩む弟子たちのところに行くイエス様は妨げられるということはないわけですね。そこに道が通っているということです。波も逆風もイエスという方が悩む弟子たちのところに行く何の妨げにもならなかった、そういうことをこのマタイの福音書は私たちに告げているんです。主イエスはそして幽霊だとこう叫んでいる弟子たちにすぐに話しかけられます。安心しなさい、私だ、恐れることはない、安心しなさい、私だ、恐れることはない。私だっていうのはこれはとっても大事な言葉ですよね。エゴエイミーっていう言葉が使われているんです。これも聖書の中ではすごく特別な言葉の一つで、さっき水の上を歩くのが神様ご自身の現れだって言いましたけど、このエゴエイミーっていう私だっていうこの表現の仕方も旧約聖書においては神様がご自分のことを言うときに使われる言葉なんですね。出エジプトを導いたあのモーセが、あなたはエジプトに行って私の民を導きなさいって命じられたときに、神様一体誰が私を使わしたって説明すればいいでしょうかって問いかけると、私はあってあるものだ、私はあるというものだ、そう言いなさいっていうふうにご自身を神様が表された。それと同じ言葉がこのエゴエイミ、私だっていう意味なんですね。 I am, it is I っていうふうにもこう訳されている英語なんかだと言葉ですけど、私だ、 私はある、これは私がある、私がいるっていうふうにも訳せるわけですね。 I am、 ここにいる。だつまりこれは安心しなさい、私がここにいる、インマヌエルってことなんですね。私はあなたと共にいる、だから恐れることはない。そういうふうにイエス様が逆風の中でこぎ悩んでいる弟子たちにご自身を表してくださったわけですね。恐怖におののく弟子たちに、そして主はこのように語りかけてくださった、そういう方だってマタイは私たちに告げているんだと思います。先ほど朝賛美歌を歌いましたけど、朝ごとに主は私たちに語りかけてくださる、この驚いて叫んで恐怖の声を上げているこの弟子たちにマタイはすぐ語りかけた、すぐ話しかけられたって出てきました。イエス様は話しかけてくださる方なんですよね。言葉を持って私たちに臨んでくださる方です。生きる言葉で私たちに出会ってくださる神様ですね。嵐の中で悩む弟子たちはまさに教会の姿だし、キリストの弟子たちの姿だし、私たちが経験する姿そのものですよね。私たちは逆風を経験することなく、悩みなく生きることができたらなんて穏やかな日々だろうかって思いますし、いつもそういうことを願いますよね。新しい年が来るたびに、この年は穏やかな年になりますように。そう祈って始めた年が穏やかに過ぎたことはこれまでの人生で皆さんあったでしょうか。この1年の中で何の悩みもなく何の逆風も吹かなかった方がこの中におられるでしょうか。ないと思いますね。生きていれば必ず逆風にさらされる。自分たちが望まなくたって、この時の弟子たちもそうだったんですよ。イエス様に強いられて船に乗せられてるわけでしょ。そのようにしてなんかこう自分の力ではないのに逆風にさらされる場に立たされてしまってる、そういうことだって私たちはあるし、人生無風に過ごすことなんてありえないわけです。だけどもその嵐の中で悩む中で主が近づき、そして恐れている私たちに御声をかけてくださる、イエス様はそのような方だ、マタイはそう告げているんです。で、不思議なことにその神様の語りかけ、イエス様の言葉が本当に私たちに響いてくるとき、それは不思議なことにですね、この逆風に翻弄されているときによく多く語りかけられるような気がしてならない。これは私の個人的な経験というか体験というか、なんかいつも聖書の言葉が自分にこう語りかけられている、そういうふうにこう思うとき、それはどちらかというと順調なときよりもどうしようもない悩みの中にあるときに深い言葉として届いてくることがあります。この弟子たちが悩んでいたってあるこの言葉はですね、もともとは拷問を受けているっていう言葉なんです。耐え難い苦痛っていう意味です。耐え難い苦痛の中にあるときに、でもその耐え難い苦痛にあえいでいるものに届く言葉をイエス様はかけてくださる、そういう方だっていうことです。私あるとき、非常にいろんなことが重なってですね、本当に逆風の中にいるような経験というかですね、思いにあった時があります。もちろんそれ何度もあるわけですけども、でもその時はですね、本当日曜日の朝ここに立つのが怖いというかですね、この場に立ちたくないというかですね、そんな思いにとらわれている時がありました。もちろん準備がうまくいってなくて、ああ今日なんか朝説教団立つの不安だなとか思うことはよくあるんですけども、それとはまた違ってですね、本当に自分は牧師としてそこに立っていいんだろうか、そういう、 こう悩みを抱える時がありました。 ってみれば自分の飯っていうか証明というか、そういうものをこうそれこそ波のように揺さぶられる、まあ、そういう、 こう時が、まあ、かつてありました。すごく悩んで、語るのを恐れている時がありましたけども、その時、まあ、朝ごはんを食べる時に、まあ、今ちょうど皆さんにも注文を取ってますけども、この赤いローズンゲンというのを私は朝聖書を読んでいたんですけども、たまたまその日の日曜日の朝、自分はもう今日牧師として説教台に立つのが逃げ出したい、そういうふうに思っていた、その朝のこのローズンゲンですね、くじで引かれるんですこれね、くじ引きでこう選ばれた聖句に新約聖書が当てはめられるわけですけど、そこで与えられた言葉が、朽ちる食べ物のためでなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいって、ヨハネによる福音書6章27節の聖書の言葉がそのローズンゲンで与えられていたんです。で、このヨハネの福音書の6章27節の言葉っていうのは、私はこの言葉で牧師になる決心をした、牧師になるっていう、まあ、ある分では一つの決断を促された言葉だったんですね。だ、その朝私がたまたまこの言葉をローズンゲンを通して読んだこと、それは本当に私にとっては安心しなさい、私だ、恐れることはない、そういう、 こう言葉の響きとしてですね、聖書の一句がですね迫ってきた、まあ、そういう経験があります。まあ、もちろんこのような経験は一度だけではなくて、私の人生の中で繰り返し起こることです。まあ、毎日聖書を読んでいて、このような、ね、言葉とビンビンビンビン、あ、なんか今日も神様が語ってくれましたなんてことはなかなかないです ね。私たちが毎日のご飯、うわー、おいしいおいしいって毎日感動を持ってご飯食べてるわけではなくて、当たり前のようにご飯食べているように、聖書の言葉もなんかよくわかんないなとか ありますね。でも食べなきゃ、先週の話じゃないけども、やっぱり読まなきゃ、その時に不思議とですね、もうこの言葉しかないっていう言葉が聖書を通して神は語ってくださるんですよ。どんなに嵐の中でもうこの嵐に誰も助けてくれる人なんかいないっていうような、そういう困難の中にあっても、イエス・キリストは近づいてきてくださり、恐怖に取りつかれている亡霊に、幽霊にしか見えなくなって、イエス様がそこにいたって、イエス様が分からなくなってしまっているほど恐れているものに、言葉を持って出会ってくださる。安心しなさい。私だって恐れることはない。そういう言葉、生ける言葉、御言葉との出会い、こういう出会いは本当に私たちが嵐の中にあったとしても、まだ波がすごく高い状態にあってもいただける、なんていうんですかね、平安というか安心というのが心で満たされる時はありますね。現実は何一つ変わってないように思えるけど、でも大丈夫だなってこう心が定まるというか、そういう瞬間、私もその日曜日の朝そうでした。そのようにして説教団に立ちました。それはまた牧師としての新しい何かこう歩みだったなというふうに自分としては思っていますけれども、そういう新しい地平を御言葉と出会うことによって私たちはすることができます。で、そのことをですね、このマタイによる福音書はこの後のペテロの行動で表現しているのかなというふうに思います。で、この28節以下のですね、ペテロの行動、これは同じ記事が書いてあるマルコの福音書にはない記事なんですね。マタイの福音書独自の、まあ、この記事になっています。イエス様がそこにいてくださるってことがインマヌエルとして明らかになったときに、ああよかったって、安心しましたって、この物語が終わるんではなくて、もう一波乱あるんですよね。皆さんさっき朗読を聞きながらこの場面思い巡らしたかもしれませんけど、とても面白いっていうか、ペテロっていうのは本当におっちょこちょいというか やっぱりこうペテロらしいなっていうふうに、思う面白い場面だし、そしてかっこ悪い場面ですよね。でもこれは本当に私たちの姿そのものだなっていうふうに思うんですね。このペテロの姿っていうのは、でペテロがイエス様にそちらに行かしてください、もしあなただったらそちらに行かしてください、そう言った時、まだこの船の状況が何一つ変わってないわけですね。多分波は高かっただろうし、風が吹いているわけですね。だけどペテロは、あなたが命じてくれたら私はそっちに行きます、水の上を歩いてそちらに行かしてくださいと願い出る。イエス様が来なさい来なさいって一言言われたら、ペテロはもう船が揺れるところを、ね、足を踏み出して、まっすぐに多分イエス様は見つめてたんじゃないかなって思います。皆さんがその時ペテロだったら、皆さんどこを見つめてるでしょうね。多分僕だったら、もうイエス様から視線を外さないようにして、すがるようにイエス様のもとに向かっていったんじゃないかなと思うんです。でもまっすぐにそうやってイエス様を見ている時に、ペテロは不思議なことに、この嵐の中、水の上を歩けちゃったんですよね。嵐の中を、今まで散々自分たちを翻弄していたその嵐、踏みつけるかのようにして、彼は水の上に立ち歩き出した。そういう出来事っていうのが私たちにもあるわけですね。本当に聖書の言葉によって、神が共にいてくださる、イエス・キリストがそこにおられる、そのことに本当に一点に集中していくときに、不思議とその嵐の中を歩けている、恐れなく進むことができている、そういう信仰の経験というのは私たちにもあると思います。だけどまた途中でですね、このペテロが沈んじゃうっていうのもよくわかります。彼はなんで沈んじゃったんでしょう。彼はなんで沈んでしまったのか。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけた。イエス様はまっすぐ見ていたところから、彼の意識が自分の周りにある風に気を取られたわけですね。彼を支配しているあの現実にもう一回彼の心が引き戻されていってしまったときに、不思議と歩けてたその水の上から中に沈んでいく。ああ、なんかイエス様を信じてまっすぐにそこに向かっているときに健やかに歩け、しかしまたふと恐怖に捉えられる自分の現実、周りにある嵐、そういうものに心が引っ張られていったときに、また不安とともに水の中に沈んでいってしまう。ああ、そういう姿はなんか私たちの信仰生活のそのものの姿だなっていうふうに改めて、思います。で、私たちの、信仰っていうのも、信仰生活、本当にいろんなこう逆風、風当たりがある中で大いに揺れ動くわけですね。私たちの揺さぶられることのない信仰というのはないと思います。私からすれば、皆さん本当に信仰熱心で、本当に礼拝来て、ああこの人の信仰見習いたいなって皆さんの中でも思う方々がいっぱいいると思いますけど、でも自分の信仰を変えり見たときに、いや私の信仰強いですよっていうふうに自分のことを言う人、一人も私あんま会ったことはないですね。なんて自分の信仰は弱いんだ、なんて自分の信仰は優柔なんだ、ちょっとしたことで揺らいでしまう、そういう話、証しか私たちは耳にしません。それは真実なんですよ。やっぱ私たちは疑うし、 100% 信頼するなんてできない弱さを抱え続けているものだと思います。嵐の中で神様を疑うし、神様の救いなんて、やってくるんだろうかって信じられなくなってしまったり、そう告白せざるを得ない者たちだと思います。少なくとも私自身は、そういう揺らぎを経験するものです。揺れ、葛藤し、疑う、そういう心が私たちの中にあります。でもこのイエス様がそのペテロに向かってすぐ手を伸ばして捕まえて、信仰の薄い者をなぜ疑ったのかって 言われましたね。信仰の薄いものになぜ疑ったのか、まあ、叱責の言葉にも思いますけど、私改めて、ここの言葉を読みながら思わされたのは、イエス様はペテロに向かって信仰の薄いものよって言われたんですよね。信仰がないとは言ってないんですよね。信頼してるんですよ、ペテロは。だけどその信頼と嵐にとらわれた時にそっちが大きくなっちゃった。イエス様への信頼よりも嵐の力の方が強くなっちゃった。それを信仰の信頼の薄いものだっていうふうに言ってるわけであって、お前信仰がないっていうふうにはイエス様は言われなかった。私たちもそうですよ。決して信仰がないんじゃないんですね。信仰があるから疑うんですよ。疑いっていうのは信仰の表れです、ね、だって信じないものは疑わないでしょ、最初から。神様は信じてないんだから疑いようもない。神様を何とかすがりたい、信頼している、その思いがあるから、なぜですかっていう疑い、これにはっていう不安、そういうものが起こってくるんだなって思わされます。疑うっていうのは、大胆に言ってしまえば信仰の一つの形なんです。で、私たちの信仰っていうのは、その疑いと信頼を両方含んでいる信仰なんですよ。ペテロの姿はまさにそれを表している姿そのものだと思います。私たちもそうですよ。あ、歩けてると思ったら次の日には沈んでる、浮き沈みしているような信仰生活を繰り返しているものじゃないでしょうか。で、疑いを許さない信仰というのは逆に危ないわけですよ。疑っちゃダメだって、疑いを封じ込めるっていうのは、それはある部分ではカルト的な教えですよね。疑いを許さないと、私たちは洗脳されるわけじゃないわけです。自分の中で神様に対してまっすぐに向かって、問いもあるだろうし、悩みもあるだろうし、疑問が浮かんでくること、疑いに取られてしまうこと、そういうことはあります。だけどそういう中で、でもペテロはですね、やっぱりすごいなって思うのは、すぐに主よ助けてくださいって叫んだことだと思います。そしてその叫んだペテロの手を、ここでもイエス様はすぐに手を取った。幽霊だって恐れてた弟子たちにもすぐに話しかけたってマタイは告げています。主よ助けてくださいって叫んだペテロの手をすぐに取った。これはそういう方なんだってマタイは告げてるんだと思います。すぐに手を取ってくださる、そういう方としてイエス様をマタイは描いていると思います。で、決定的に大事なことは、私たちが疑いのない、揺るぎのない信仰を持っているか否かではなくて、この荒れる湖、私たちを悩ませるその試練の波を足の下に踏みつけて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言ってくださるお方がおられるということ、そしてその決して沈まない方が、すぐに沈んでしまう私たちの手を取ってくださる、このことが決定的に大事なことなんです。救いっていうものは、私たちが手を伸ばして掴む何かではないんです。神様が私たちの手を取ってくださる、これが救いなんです。私たちが必死に神様の手を掴もうとする、それは救いじゃないんですよ。そんなの私たちはすぐ手を離しちゃう、よく知ってます。力尽きちゃうんです、私たちは。でもその力尽きてしまうこの私を捕まえてくださる御手があるっていうこと、これが救いなんです。聖書の告げる、その御手を持って私たちを捉えてくださる、イエス・キリストとはそのようなお方だ、まことにこの方は神の子だった、この嵐を経験した船のいた人たちはもう一回認識を新たにさせられたんです。私たちの信仰もそうです。嵐がないんじゃない、嵐の中を経験しながら、 ああでもやっぱりイエス様は私たちに近づいてきてくださった、言葉をかけてくださったイエス様こそ神の子だ、このことを一生涯かけながら学んでいくのが私たちの信仰生活の現実だと思います。またその認識してたはずがまた疑ってしまって水の中に沈んでいってしまうような本当に愚かなペテロのような私たちです。だけどその私たちを離さず捉え、そして来なさいって招いてくださっているお方が私たちにおられる、インマヌエルの方として私だという方として私たちに出会ってくださっているということ、このことをこの週心に覚えながら、主と共に逆風の中かもしれません、ね、時代的な逆風だってどんどん強くなるし、私たちの人生の逆風っていうのもあるかもしれない、いろんな痛みを経験するかもしれない、思いもよらない病の中に置かれるかもしれない、しかし主と共に私たちは生きることができる、主の手が私たちを捉えててくださる、そのことを覚えながら今週1週間の歩みへと踏み出していきたいと思います。私たちのもしかしたら目の前には嵐の風が強く吹いているかもしれないけど、まっすぐにイエス様を見つめて私たちの一歩を今日また踏み出していきましょう。そして来週健やかにその戦いを終えて、また主の招きに応えて戻っていきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、皆を心から崇めます。私たちも船の中で時代の荒波や出来事の荒波に揉まれて悩み苦しむ者たちであります。しかしそのような私たちに主が近づかれ、御言葉を持って語りかけ、そして私たちの手を捉えて離さない方としていてくださることをありがとうございます。どうか私たちがあなたに思いを向け、あなたの言葉に支えられて今週健やかに歩みを始めていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。